皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC の時間です。2026年6月1日の最新論文からマス .AC カテゴリの3本をピックアップしてお届けします。1本目はマス .co からのクロス投稿で、オアンデシュアンさんによるオンモジュラーインバーリアンツオブトランケーティドポリノミアルリングス切断多項式間のモジュラー不変量についてです。この研究では正標数の体における群作用で不変な多項式関数、つまりモジュラー不変量論について深く掘り下げています。特に注目なのが切断多項式間の不変量論と有限帯上のシュア関数という2つの大きなテーマです。まずシュア関数についてはマクドナルドさんの予想を一般化し、ストング玉川公式を拡張するという快挙を成し遂げています。完全期を用いた表現を導き出しており、組み合わせ論的な視点と代数的な視点を鮮やかに結びつけていて、読んでいてとても心地よい流れです。また切断多項式間においてはユニポテント部分群の作用に対する不変量間の具体的な規定を構成しています。ここではデルタ演算子という道具を使い、優れた多項式という概念を導入してディクソン代数上の自由化群になることを証明しました。単に理論を追うだけでなく、具体的な規定を一つ一つ丁寧に構築していく姿勢に研究者の情熱がにじみ出ていますね。不変量空間と強固定空間のつながりを明らかにしたことで、今後の研究に大きな道を切り開いた素晴らしい論文だと思います。2本目はマス .co からのクロス投稿で、ビラル・アフマドラザーさんによるザ・ NF オペレーター&ザ・ NF ナンバーズ・オブ・シンプリシャル・コンプレックス単体複体における NF 演算子と NF 数です。この論文では組み合わせ論的な可観代数と有限力学系という一見離れた分野をつなぐ NF 演算子という面白い道具について研究しています。この演算子はある単体複体を別の新しい複体へと変換させるものなのですが、これを繰り返し行うと元の形に戻ってくる周期的な軌道が生まれます。そして同型を除いて元の形に戻るまでに必要な最小の回数を NF 数と呼びます。計算が進むにつれて複体の次元がどんどん上がってしまうため計算が非常に大変そうですが、著者は特定のグラフの属について具体的な公式を導き出しました。例えば完全スプリットグラフやダブルスターという形のグラフでは NF 数が葉の数などの合計に一致することが分かっています。またダンベルグラフについても解析しており、最初は完全に部グラフに近い形になり、その後さらに単純な複体へと変化していく様子が書かれています。単純なグラフから始めても周期的な挙動という豊かな構造が現れるのが非常に興味深いですね。最小頂点被覆の進化と深く結びついている点にこの研究の核心があると感じました。最後はマス .co からのクロス投稿で、ビクトリア・ボロビクさん、クレア・デコルテさん、ネイサン・ミューレンスさん、ドミトリー・パブロフさんによるコンストレイニング・コンフォーマル・コレレーターズ表計相関関数の制約です。この論文は表計バリ論におけるスピンを持つ演算子の相関関数を数学的に厳密に分析したものです。物理学の世界では特定の構成要素を組み合わせて相関関数を作る手法が古くから使われてきましたが、それが本当に十分であるという数学的な証明はなされていませんでした。そこを不変量論や可観代数、そして組み合わせ論という強力な武器を使ってついに証明してみせました。特に面白いのが構成要素の数を数え上げる問題を多面体の中にある格子の点を数える問題に置き換えた点です。ベクトル分割関数やコスト化数まで持ち出して計算するあたりに徹底したこだわりを感じますね。結果としてこれまで経験的に使われてきた構成要素が十分であることが正式に示され、 3点関数の場合は、スピンがどのような整数であっても、ボーズ対称性の有無にかかわらず、構造の数を求める公式が導き出されました。物理的な直感に数学的な裏付けを与えた、非常にエキサイティングな研究です。さてさて、今日は普遍量論や可観代数、組み合わせ論から切断多項式間、単体複体、そして共形ば理論まで、非常に深くて刺激的な世界を旅してきました。これらのつながりが見えてくる感覚は本当に快感ですね。それではまた次回お会いしましょう。